沢川物語。
皆さんこんばんは。水曜日夜7時が参りました。沢川物語の時間がやってまいりました。この時間お会いいたします。パーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと竹本浩一と
水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊です。
この自己紹介するだけで10秒近くかかってしまう。
今自分なんだったかいね
ってなんだったかいねって
これ最近略して言うことが多くてですね、うん、赤座隊っていう言い物ですかね。頭なんだか
略せるってうちもそうだな。ボーボーネットで略したらいいんだ、
うん、まあ、でもね、あの初めて聞き方にとりましては、
ね、ボーボーネットってなんか、ね、火の車みたいでね家計も火の車みたいな。
いや
みんな火の車
いろいろね今、うん、あのアニメとですね、でも防災レンジャーとかいますからね。
どうしたんですかね、
ね、この先流行りでございますけどね。
防災流行りですかね、うん、よくないですねそういうなんか流れ。
まあ、でも備えることは大切ですからね。
そうですかね、うん、まあ、このあのサバガ物語はですね、
はい、
サバガのよりどりみどりな豊富な、ね、話題、
そうです、
ね、そしてそこに住むそして活動する方々、
はい、
そして生物たちと共にコミュニケーションを取りながらですね、
うん、はい、
皆さんと共に、明日のサバガを考えるという
街づくり川づくり
いい表現ですよね、
うん、
どっかのあの家の中全然みたいですけど
あの住みそう
そうですねだけどやっぱり川がこう、うん、なんていうかな、あの心地よいと、
うん、
まあ、豊富もサバガっての豊富ですからね。
そうですね、うん、
千番宮だけ頑張ってもしょうがないんだよね。
あ、でも
キラキラ光ってて私綺麗だろう。
県外に出ていらっしゃる方が、うん、あの新聞にねあの記事を書いていらっしゃったんですけども、うん、サバガを見るとふるさとに帰った気がすると、川の匂い風の匂いが大好きだっていうふうに ね記事に書いていらっしゃいましたよ。
でそのサバガを含んでね、先ほど話した天満宮も国分寺も、うん、いろんなものがこうあの豊富のその町を彩って、
はい、
歴史とともに我々をこう語りかけてくるという、うん、いいところに住んでおりますね。
そうですね、
皆さんもこのゴールデンウィークどうですか、ここ行かれたですかね。豊富を再発見した方もおられるかもしれません、
ね、サバ川はですねゴールデンウィークドットコ
ム混みましたか。
混んでましたね、
ましたね、ドットコム
ドット混んでましたね。いい皆さんね、
はい、出ましたけども、この番組もですね、今生で聞いておられる方、ホームページで聞いておられる方、さまざまかもしれませんが、さまざまな情報はですね、ホームページから配信しております、はい、www と、ね、URL が言わないといけないんですけど、はい、www.sabagawa.com
はい
覚えやすいですね、
ジャブジャブ池 .com でしたね
ねえ、
まあ、海岸とね合わせまし
ね合わせましたので、はい、皆さん
.com
実はご覧になったかもしれません、はい、さて今日はですね、
はい、
ちょっと今週からはちょっとしばらくはちょっと硬い話になりますが、
うん、
やはり、楽しいだけの川ではないというお話をですね、していこうと思いますので、うん、皆さんもこの番組にご参加のほどよろしくお願いしたいと思います。ファックス番号です。0835-25-3713 25局の3713。メールアドレスです。 info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp こちらまでお寄せくださいね。今夜もどうぞ最後までごゆっくりお聞きください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガも非常にこうね、普段はね優しい顔つきではあるんですが、非常に恐ろしくなる時もありますよと。
そうですね、
いうことでございます。ということで、今週ぐらいからです、ぐらいからですって言っていけませんが、実は梅雨に間もなく入ろうとしておりまして、やっぱりサバガもですね、今は非常にあの優しい顔つきをしているんですが、ひとたび雨が降って大雨になりますと、
うん、
顔つきは変わります。色も変わります ね、
そうですね、
人間によく似てますね、うん、
人間に例えちゃった。
顔の色も変わるという、
あれはびっくりしますよね、色が変わるっていうのは
ですよね、
うん、
ですから普段見てるサバガとは違う様相をね、出してくるんで、
はい、
大丈夫だろう 大丈夫だろうと思ってると、うん、大変なことになるということでございます。その辺も含めてですね、これからいろんな水防のお話が実はこの番組の出てまいりますが、
はい、
実は水関係の、話を聞くときにはですね、
はい、
やたら用語が多い。
それも難しい。水防
ってなんで水防なんかみたいな、うん、ね、
なんで
わかりませんね、
うん、
まあそういうふうにですね、用語一つとっても非常にややこしいのが、意外に地震災害に比べてもですね、水関係こう複雑なんですよね。
複雑なのもありますし、あまりこう耳慣れないですよね、なかなか、う
ん、やっぱなんかね、言い方にしてもですね、馴染まない言い方っていうのがあって、うん、もちろん国土交通省さんの方で一般の方でも分かりやすいようにこう少しずつ改良はしていただいてるんですが、うんうん、やっぱりなかなかやっぱり一般市民にとっても難しいところがございますので、うん、今日はですね、水防用語、これだけでもわかりませんが、入門、その1というか、
どこまで続くでしょうね、そのは。
ねえ、
その100とかいたら、
その100までいくか、
うん、
うん、まあ、いけるだけいってみようと思うんですが、
そうですね、うん、
今日は一応、まあ、いつもインフォメーションで出ていただいておりますが、今日はもうまさに水防のお話をしていただこうということで、まさに、マスターオブ水防。
マスターオブ水防、新しい言葉ですね、それまた。
国土交通省、山口河川国土事務所、河川管理課長のおなじみの小峰浩さんに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、硬い話でございます。
硬いですよ。
はい。でですね、実は今からお話しする内容はラジオからの音だけの放送でございますが、
はい、
先ほどオープニングの時にお話ししました、この番組のホームページであります、はい、サバ川 .com、ホームページのアドレスがですね、はい、www 簡単ですよ、サバ川 .com、
はい、
漢字で打ったらダメですけども、英語ですね、
小文字で、すべて
小文字で打ってください。はい、www.sabagawa.com。こちらちょっとアクセスしていただける方はですね、
ホームページがね、ご覧になれる環境にある方はぜひ、
見ていただくとですね、今日は実はそのラジオで今から水防入門をするんですが、こちらに資料が載っております。
はい、今日使う産業資料が。
なんとメディアミックスな番組。素晴らしいですね。国土交通省もここまで来たかという、素晴らしい試みでございますが、ぜひそちらを見ていただきながらですね、水防の話をしていきたいと思うんですが、その前にですね、
はい、
メールいただいております。別件です。メリコンダサンダルさんからいただいております。こんばんは。
こんばんは。
昨日娘の学校に行きました。はまりそうなところに足を入れると抜けなくなりそうになりました。ちなみにもうハヤがいましたよ。それじゃあさようならということで、はまってしまったんですね。
そうですね、はまるところもありますからね。
これはやっぱ気をつけないといけませんね。
そうですね、
はい、別に水が増水するとかじゃなくてですね、川というのはやっぱり深いところ浅いところ、うん、ぬかるんでるところありますんでね、
意外にね入ってみると深かったりしますからね、気をつけていただき
たい。これはまた人間の世界と同じでございますんで、足を踏み入れたらはまってしまったみたいな、それと同じですから気をつけましょう。
はい、
ということで、水防入門ということで、お話をしていきますが、
もう一つですね、メッセージを
また来ましたか。
はい、はい、ラジオネームタッポポさんからいただいております。はい、タッキーさん、クマちゃん、こんばんは。
こんばんはです。
水曜日サバ川物語予告で見ましたよということで、これサバ川 .com の方でね、来週はこの方がゲストですっていうのを告知をしておりますが、はい、今日のゲストは河川管理課長の小南さんですね。お顔はわかりませんが、よくゲストでお声を聞いています。水防用語聞いてみたいですといただいております。
想像してみてください、どんな方か。声からどんな感じでしょうかね。
どんな風に思ってらっしゃるんですかね。
モンタージュみたいにこういろいろガシャガシャってやっていくと面白いと思います
ね。はい、素顔が乗ることないですね。通信を配信しておりますけど、すべてビーバーになってますからね。
そうですね、
着てるシャツとかはちゃんと合ってるんで、そのシャツを探していただきたいなと思いますけどね。はいはい、
重要な話で、もし生小南さんをご覧になりたい方は今オンエア中ですので、ぜひ来ていただくと、檻の外からですね、その姿が見れますと。
いや、緊張しますね。
はい、
ね、お声はよく聞いていますということでね、
ありがとうございます。
水防用語聞いてみたいということですから、
早速ですね、
はい、始めてみましょう。
はい、で実はよく番組なんかでもこう言ってしまうんですが、出水期という言い方をしています。はい、でなぜ水防のこういう話をするかというのも、その出水期に なんですよという話なんですが、ちょっと待ってください、出水期って何ですかと。
あ、
もうこれでわかりますんで、
うん、漢字ってどうやって書くんですか。
出る水の季節の期間ですね。
水が出る、
水が出る期間、
水が出る、あの取る水ではなくて、
あの出る水期間、
出る水期 間、
出る水期間、
はい、
これはいつからいつまでなんですか。
これはですね、あの川によって、例えば北海道の川と九州の川は違うんですけども、はい、鯖川の場合は、6月1日から9月の31日までですかね。
ほう
ほう、で、いやいや、で、ちょっと
決まって、で、そういった期間を川ごとに定めているわけです。
なるほど。
で、何をするかというと、例えば川の工事とか、
はい、
まあ、管理者、私たちが堤防を作ったり直したりする工事とともに、うん、橋の工事とかね、
はい、
いろんな工事があるんですけど、そういった時は川の水が急に多くなって、
うん、
工事ができなくなる可能性があったり、うん、工事中にいろんなこう準備してるのが流されたりしますので、うん、そういった期間は特に、うん、いつ出水が来てもおかしくない期間ということで定めて、はい、工事をしなかったり、安全に特に注意する期間として定めてる期間ですね。
雨が多い時期なんですね。
まあ、あの、
そうです
ね。まあ、雨が降るから田んぼもね、
うん、
稲も植えられるという。
そうですね。水がいる時期っていうのがありますからね。
ということで、まあ、それに合わせてるというところもあるんですけども、うん、その出水期ね、あの水、うん、出る水の時に、まあ、一応その防災ということを考えなくちゃいけないんですが、はい、一応川ですので水防という言い方をします、はい、この水防というのはこれどういう、あの改めてお尋ねするんですが、
そうですね、これもですね、参考資料ホームページをご覧いただける方はパンフレットに載っているんですけども、はい、私そのまま読んじゃいますけども、はい、カンニングをしちゃいますけど、はい、突然川の中で洪水なんかが起きた時にですね、
はい、
人の命、まあ、人命とかですね、あの地域の財産を守るためにその地域に住んでいる人たちが様々な技術で、被害を最小限に食い止めようと活動することを水防、うん、まあ、水防活動という言い方をしてますね。
わかりましたか。
地域の人たちがというのがミソかもしれませんね。
水に対してね。
そうそうそう。
水に対してね、うん。
これがやっぱりね、相手が水なんですよ、
うん、
で。皆さんもどうですかね。もう今でこそないですけど、例えば雨降ると、昔はあの雨漏りしましたよね。
うん、
そうすると、あの、風呂桶を持ってきて、洗面器を持ってきて。
風呂桶持ってきたら大きすぎるでしょ。
いやいやいや、いよいよの時はね、それでも対応できないと、多分風呂桶
持ってないと。でかいのみたいな。
昔は風呂桶って、あの、木のこのね、樽みたいなやつですからね、うん。今の子供たち知らないでしょうね。
あ
の、
どうですかね。
お風呂といえば、うん、この、埋まってるもんだと思ってるでしょ。
持って歩ける。
まあ、あれももっともっと外れますけどね。うん、はい、だけどその洗面器でこう、うん、雨をこうね、こうまあ漏れてるやつをこう防いだりとか、うん、いろいろやってたんですよね。だからそういう意味で、川もそうで、やっぱり堤防が弱まったり亀裂が入ったり、うん、いろんな状況でその水がこう漏れるわけですよ。ただ漏れるっていうのがその雨漏りとわけが違って、
ね、漏れる量がね、
そうで生命財産をもう脅かすような雨漏りなわけですよ。水漏りなわけですよ、うん、それを今技術って言いましたね。
そうですね、技と言いますかね、
技、
昔からの知恵だと思うんですけど、
うん、
一般的に皆さんが見たことあるのは、あの堤防の上にあの土のうという土の入った袋を、
はい、
あれを束にして少しでも堤防を高くしようとかする、うん、そういった工法がニュースとかでよく出るんですけどね、うん、そういったのが一つの水防工法の一つですね、うん、
いろいろとあの伝統工法があるみたいですね、うん、
そうですね、溢れる時にもいろんな症状がありますので、はい、そもそも堤防が低かったりとか、うん、堤防に水がずっと浸かりすぎてて漏れ出したりとかですね、うん、いろんな症状があるんで、うん、それぞれの対応、まあ処方箋といいますかね、うん、こういう場合はこういう工法がいいんだよという、いろんな水防工法というのがあります、うん、まあ、
基本的にはあの昔からの工法を大体、まあ、ほとんどその同じような形でされてるところがあるから、うん、昔の人は偉かったですね。
そう考えてみたらそうですね。
ね、
う
ん、水防って最初何かの略なのかと思ってたんですけど ね、
ね、
略ではないんですね。
でしょうね。ね、
もう水防という言葉です、う
ん、言葉なんです ね、 ね、 ね、
うん、それで、まあ、先ほどのその土のう積むとかいう話は、うん、まあ、主に水防団とか、まあ、その一般市民の方がね、うん、出て総出でやるとすれば、まあ、家の前に土のう積むぐらいだと思うんで、うん、川の堤防に対して土のう積むという作業はおそらくしない、まあ、そういうなんか組織に入らない限りはですね、
まず自分のお家を守るってことですね。
そうなんですけども、うん、まずその我々が生活しててまず いろんな用語が飛び込んでくるんですが、やっぱり気になるのは、天気予報でまずなんか入ってきますよね、いろいろね。
そうですね。よく天気予報で言うのは、大雨洪水注意報であるとか、うん、大雨洪水警報であるとか、そういった言葉が、まあ、ニュースとかで一般的に、一番最初に私たちの耳に入ってくる情報かもしれませんね。うん、
これ皆さん、よく聞かれますよね。
いろいろね、注意報、警報っていうような言い方をしますけど。
ね、赤は、
赤は警報ですね。
ね、
うん。
いうような形にな
る。FM 州でもね、お天気を各時間お伝えしている時間も、うん、やはり気象情報というのはね、必ずお伝えするようにしておりますけども、うんうん、注意報警報。
あとその警報は我々その大雨洪水警報とかよく知ってるんですが、普段我々が聞き慣れない警報もあるんじゃないですか。
聞き慣れないということになるとですね、まああんまり出ないけど波浪とか大雪とか、うんうん、このあたりではちょっと少ないかもしれないですね。
あと川関係でなんか警報っていうのはあるんですか。
それがですね。
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 先ほどの水防という言葉と合わせましてですね、はい、水防警報というのがあるんです。
ほう。
それは誰が出すんですか？
これはですね、先ほどの気象情報というのは下関地方気象台が予測して出すん
ですね。
今言う水防警報というのはですね、うん、我々河川を管理する立場の、まあ一番偉い人だったら国土交通大臣になっちゃうんですが、
うん、
県が管理している河川は知事。さんが出すことになるんですけど、
うん、
水防の活動に関する情報ですね、うん、水防警報というのを出します。
水防警報、
それは一般の人も耳にすることはあるんですか。
基本的には水防活動していただくのが防府市であれば消防団の方々、うん、そういった方が、水防活動していただくということになってますので、一般の方に知らなくていい情報ではないんですけども、届ける先としては水防団の方々に、消防団の方々に届くように情報提供させてもらってます。
ですからご近所の方でですね、うん、そういうお仕事っていうか ね活動されている方は、はい、そういうことになれば出動、あるいは待機から出動と、
う
ん、
そうです、
いう動きになっていくんでございますね。
そうです、
聞きませんね。
聞きませんね。だんだん頭がこう混乱を、
はい、皆さんついてきてるでしょうか。
まだほんの入り口のような気がしますが。
触りでございますので。